はい。というわけで、先ほど、復帰第1回、17回が終わりましたけども、いかがでしたか、鴨さん。
そうですね。多分この半年間の自分のツイートあんまり見てない人からしたら、お前そこまでアウトドアだったっけっていう感じだったんじゃないかなと思いますね。
見てた人もそう思ってます。大丈夫です。
ああ、見てた人すらもそう思ったんですね。なるほど。
この人急に目覚めたなって。
そうですね。なんかずっと家にいたら、そうやって目覚める時も来るんだなって思いま
いや
す
い
ね。
や、もうずっと家にいたらやっぱみんなちょっとずつおかしくなっていくんで、何か変なところにはまりますよね。
ハマりますね
健康な方でよかったんじゃないですか。
ああ、そうそう。なんかこう、毎日酒飲んでるっていう、そういうのじゃなかったから、まだ良かったかもしれないです。
それに比べればよっぽど健康ですよ。非常に良いことだと思います。というか、カモさんが真人間すぎて、ちょっと大丈夫かなっていう。
何が大丈夫ですか？
いや、まあ、私がですね、思いのか真人間じゃない生き方をしていたので、
まあ、その分トレーナーとしていろいろ実力を磨いてきたっていうことを考えたら、それもそれでいいんじゃないですか？
そうなんですけどね、世の中のトレーナーたちはもう、お金と時間のかけ方が尋常じゃないので、私が軽く、まあ、ざっくり見積もりで2万とか言ってたじゃないですか、そっから上が魔境ですからね。
魔境なんだ。
だって軽く運万、1週間に1回ガチャが変わるんですよ。新しいキャラクターが出るんですけど、しかもそれ2種類あって、キャラクター、育てるキャラクターとそのサポートのキャラクターの、その2種類の当たりを出すために、毎週ごとに運万円ぶち込んでる。ちょっとこう、お金を持ってる頭のおかしいトレーナーがいっぱいいるので、ちょっとそこと戦わなきゃいけないのがしんどいとこですね。
なるほど。じゃあそこは今日の最近楽しいこととか、そういうことを話す機会があると思うんで、そこでちょっともうちょっと詳しく聞きますか、
そうで
そ
す
したら。
ね。まあ、あんまりそこだけ話すと、そこだけで2日、3日話すんで、適度に話します。はい。じゃあ、というわけで、第18回ですね、復帰第2回取っていこうと思います。それでは、カモさんから自己紹介をお願いします。
アイガモラジオの、カモです。そうですね。収録する前に開けてた寿司がいつの間にかカピカピになっててどうしようかなって今ちょっと悩んでます。
ごめんなさい。でも、早く食べてよ、カモ。早く食べてよ。
17回で収録した後にもう普通に全部食べたんで大丈夫です。
ああ、なるほど。もう、寿司に感想は大敵ですよ。
まあでも、思ってたほどカピカピではなかったんで、まあ、これならいけるっしょということで食べまし
よかったよ
た。
かった。いける程度でよかったです。
いける程度でした。
はい。では、第2の MC、アイザックでございます。この収録、まあ、一番最初の収録頃が9月だったと思うんですけど、その頃からですね、食事制限等を始めまして、約20キロ体重落ちました。
おー、すごい。
まあ、それでもまだまだ伸びしろはあるので、まだまだできることはあるかなと思っているところなんですけど。
20キロ減らして今どれぐらいです？
これでもまだ120後半です。
マジかーす。
元が140後半あったんですよ。まあ、それは、もともと太り気味だったところに、体調を崩して、外に出れなくなったりして、その食生活がダメになって、っていうところから、まあ、病気になり、このままだとダメだよってお医者さんに言われ、諦めてちゃんとした生活をしたら20キロ痩せたっていう。
いやー、素晴らしい。もう20キロ減らすっていうのが、いかに苦しいことなのかっていうのが、一応自分も経験したことがあるんで、
い
い
やー、
やー、素晴ら
体から
しい。
小学生一人消しますからね。
いや、そうですよ。20キロってもう小学生一人ですよ、確かに。
小さめの小学生一人体から消したことになるんで、
小1の
そうです、そう
男
です。
子ぐらいを、
我ながら頑張ったなと。これはもう一
頑張
生
りま
ほぼ
した
いいことだ
ね。
なとは思っています。
いや、これからもさらに減らすんじゃないですか？
まだまだ、そうですよ。あと20キロぐらいは目標なので、 40減らした暁にはもう何やってもいいかなと思ってます。
なるほど。
犯罪以外なら何やってもいいかなと思ってます。
いやじゃあその頃にはじゃあキャンプとか行きますか、そしたら。
ちょっとあのいつになるかお約束できないっていうのが悲しいところなんですけど。
まあその時まであのちゃんと待ちます、
ね、その前でも別にいいんですよ私は。
デイキャンプぐらいだったら。
デイキャンプぐらいだったらもう全くあの
OK です。
以前はあの病気の関係で食べれないものがうんぬんとかって言ってましたけど、ずいぶん食べれるようになったので、今ほとんどの食べ物もないんですよ。アルコールも飲んでも体調崩さなくなってるんで。
はいはいはいはい。
だから、あの、まあ、だから前回ウイスキーの話とかしてるんですけど、そんな感じで、基本的に今、一般の方と同じものを食べれるようにはなってます。
じゃあ、それこそ一緒に行く人、と、ね、予定とか場所とか決めて、じゃあ、予定一応組んでみますか、そしたら。
そうですね。あの、はい、ただまあ、1点今僕が出づらいのはコロナっていうだけですね。
まあそうですね。今あの
僕が持ってる病気があのコロナに対してすごく弱い病気なので、
ああ耐性がってなりますね。それ
基礎疾患って言われているやつで、それを持ってると、うん、あの、20個ぐらい上の人と同じぐらいかかりやすいらしいんですね。
ああじゃあちょっとあれですね、こうリスキー
からすると50代近くの人たちと同じぐらいのかかる確率、重症化確率があるっていうふうに言われているので、もうちょいワクチンで回ってきて、なんなら僕もワクチン打ち終わった後ぐらいじゃないと安心しておちおち外にも出れないっていう。
うんうんうん、まあまあ、了解です、分かりました。
もうちょい先かな、半年ぐらい先にできたらすごい嬉しいなって思ってます。
はい、
というわけで、あの私の減量活動の話が最初に入りましたが、まあテーマとしては前回と同じくです。
はい。
お前今まで何してたって。
そう、去年の11月からこう今に至るまでこう何があってこう最近働き始めてっていう、まあ、そういうところ一応気になっているん で、
ね、
何かこう話をちょっとしていただければと思います。
でいろいろこう書いたんですけど、時系列じゃねえなと思ったので、ちゃんと時系列に合わせて一回最初に短く話した方がいいかなと思って、
はいはいはい、
時系列に沿って話すと、まずは、完全に体調崩したのが最初なんですよ。
そうですね、はい、
前職で病気になりました。
うん、
じゃあこのまま続けられません、仕事辞めました。そしたら病気がまた増えました。
はい。
でじゃあ転職どころじゃなくなりました。じゃあ病気療養しましょうって言ってやってる中に、そのタイミングで16回とかの、ロッコさんの、収録に入ってるんですね、その頃にちょうど、
うんうんうんうん、
でその時には私学生になりますって言ってたんですけど、
ああそうですよね、はい、
その学生もですね早々にドロップアウトしまして、
あら
行けなくなったんですよ、体調崩したのと単純に難しかったので、
はいはいはい、はい、
なもんでもう完全に諦めて、もう、うん、ある意味こうふてくされた生活してたんですね、
うん、
もうあの、まあ、病気の治療だけやっときゃいいんだろうみたいな、
うんうん、
まあ、そのおかげで今の20キロマイナスの体があるんですけど、
はいはいはい、
っていうことをしてる間に、まあ、知り合いの横山亮さん、スナックハイエナーの亮さんがキャリアコーチングの仕事をこれからやるんだと、で資格も取ったし、うん、でアイザックお前あの悩んでんだったら話ぐらい聞いてやるぞって言われて聞いてもらって、
はいはいはいはい、
で本格的にそのコーチングを頼むようにしたんですよ。自分一人でもうどうにもならなくなってて、う
ん、はいはいはい、
っていうのが去年の末12月ぐらいからですかね。
うん、
でそのそこでこう自分の強みとか価値観を確認したりだとか、今まで何やってきたっていうのを積み下ろして、転職活動の準備をしようぜって言ってるのが多分1月2月3月ぐらいなんですよ。
の間のその出来事だったんですね。
そうですそうですそうです。うん、その3ヶ月ぐらいはまあ転職、まあ一応話会社に聞いたりとかもしつつも、 準備、ずっと準備してました。
うんうんうんうん、
で技術的に何かやってたわけでもないですし、まあ、相変わらず本を読んだり他の方がやってるイベントに参加したりとかっていうのはやってましたけど、うん、その程度で、
うん、
でこの4月ぐらいからもうガラッと考え方を変えて、
はい、
キャリアの方向を変えようと、
うん、
僕の今まで培ってきた技術はいわゆるエンジニアをメインにするソフトウェアエンジニアをメインにする人のスタックではないと、技術スキルスタックではないと、
はいはい、
ただそれを持っている人をサポートしたり、その技術が欲しがっている人、技術を欲しがって問題を解決して欲しい人にとっては僕みたいにどちらも見える存在は役に立つに違いないと思ったんですよ、
はい、
で、今は、方向性で言うとカスタマーサクセスとかカスタマーサポート、
うん、
テクニカルサポート、
うんうんうん、
カスタマーサポートの中でもデブレル、
デベロッパーリレーション、はいはい
はい、みたいな方向性ですね。エンジニアの話が分かって、うん、かつエンジニアの職業じゃない人も、つなぐようなお仕事ができるといいなっていうんで転職活動をしていますと、
うんうんうんうん、
っていうんで、まあ、いろんなところとお話をしまして、
うん、
たまたまそのうちの一社がアルバイトでいいから正社員になる前提で お仕事してみないかと、
うん、
っていうお話をいただいて、
うん
まあ、他のとこに結果行くんだったらしょうがない、まあ、まあでもアルバイトとそのあなたがやってきたこととか僕うちが今課題で抱えていることに対してどうしても人がいるってやってみないかって誘われたんで、誘われたところに今いて、まあインターンって形でお仕事してますね。っていうのがざっくりとした今までの経歴です。11月からこの5月末まで。
なるほど。そのキャリアをガラッと変えたっていうところをだいぶそのなんだろう、心身ともこう、なんだろう、なんていうんですか、変化が起きたような、
うんうん、
時期だと思うんですけれど、まあそうですね、こう切り替えようとしたそのなんだろう、決定的な出来事とかこうきっかけってありました？
なんかこう大きな出来事があったというよりはじわじわと変わっていったっていうのが正直なところで、はい、例えばですけど、自分が今までそのコーチングの中で自分が今までやってこう褒められたことは何とか、自分が得意だと思っていることは何、うまくいったことって何っていうのを振り返ってみたりだとか、
うん、
それこそあのよくみんながやるストレングスファインダーとかですよ、
うんうんうんうん、
あとはそのこういう会社だったら面白いかもしれないなっていう就職先をリスト化してみて、ずらーっと並べてこれならできるっていう視点 で、うん、で並べてみた時にどうしても僕は、ソフトウェアエンジニアの職のところに興味が持てなかったんです。例えば、今 JavaScript でこういう開発ができる環境が揃っていて PC がこれだけいいのが揃ってますよ、自由ですよ、うわーって書いてあることに興味が持てるというか、新しい技術をやりたいわけでも僕はないんじゃないかなと思っていて、そういうのを見ながら、
うんうんうんうん、
で逆に惹かれるようなところって言ったら何だろうって言った時に、その自分がこう自分のお客さんが技術的に困ってるのをサポートするお仕事だったりだとか、
うん、
技術を持ってる人のサポートをするようなお仕事だったりだとか、
うん、
もしくは技術者であったこと、技術者であることを背景にお客さんに近いところでお仕事をするようなお仕事とか、
うんうんうん、
まあなんていうんですかね、お客さんがこういうそのある製品を使ってるお客さんがこの製品使い方がわからないと問い合わせてくるタイミングで、うん、でそこが、単純な使い方の問題じゃなくて技術的に何かしらつなげなきゃいけないとかっていう時にその技術調査をして、あそれはこうこうこういう問題なのでこういうふうに やればいいと思いますよみたいな問題の解決の仕方をする、 そういう仕事だったら、今までの自分が、そこまで、一流と呼べるほどの技術力はなかったとしても、まあ、国家資格を取れるぐらいの勉強はしたし、客先である程度の仕事はしてきた自負もあるので、役に立たないとは思ってないんですよ。まあ、もちろん、カモさんみたいに自分の、興味のあることをどんどんどんどん自分で勉強してアウトプットするほどの技術自体が好きなわけではないし、作ること自体が好きなわけではないので、そこと同じ軸では戦えないなっていうふうに、だんだんだんだん頭が変わってきたんです。
なるほど。
そうしていくと、あれ、エンジニアじゃなくてもよくないと。まあもちろん、エンジニアって肩書きはすごくかっこいいですし、僕自身そうなりたいと思って、ここで話したかは覚えてないですけど、42東京っていうのに一時期通ってたんですよ。
あれか、学生だけど、こう、そこで、勉強しながら、なんかこう、アウトプットしつつ、何かこう、カリキュラムをこなしていくっていう
まあ
過程
そう
でで し
す。
たっけ？
ざっくりとそういう形で、42っていうのがもともとフランスで始まったエンジニアスクールなんですね。で、そこって学費無料で、コンピューターサイエンスの基礎をずっと好きなだけ勉強していた学校なんですよ。その代わり、むちゃくちゃ厳しい試験があって、1ヶ月間、その試験をずっと解き続けて、クリアした人だけが入れて、で、入った後も何かあったら、うまくいかん、ここまでっていう足切りのポイントが何箇所もあって、そこに引っかかるとドロップアウトしていくような仕組みになってるんですね。
なるほど。
できる人にとっては2年ぐらいずっと居続けられるんだけども、早い人も半年ぐらいでパパッと卒業して、みたいな、その、すごい、こう、僕らが知ってるエンジニアスクールとは全く毛色が違うところの、僕が行ったのは二次試験だけなんですけど、二次試験だけでも、ユニックスと C 言語を僕200時間ぐらいかけて勉強したんですね。でも、ダメだったんです。
確か200時間かけてやってダメっていうのは、それ相当、問われることが、質が違いますね、それ。
レベルが高かったのもあります。前半に関して言うと、正直僕はエンジニアリングの知識が多少あったので、教えれる立場だったんですよ。ではそもそも GitHub の使い方わかんないとか、シェルの書き方がわかんないとかっていう人に教える立場だったんですけど、1週間もすると、もうそこの目の前の勉強をどれだけ頑張ってきたか、それまでにどれだけ頑張ってきたかの差がありすぎて、戦えなかったんですね。でも最後の1週間なんかは、泊まり込みみたいな感じでずっと仕事、向こうで勉強してたんですけど、それでももう追いつかなくて、こういうやつが本物のソフトウェアエンジニアになるんだなっていうので、ある種諦めがその時についてたんですよ。まあ、それでも、なお諦められなくて、いろいろこう、紆余曲折、QA エンジニアだったらいけるかもしれないとかっていう思って、転職活動して、いろいろ起こった時期とかもありましたし、でもそういうのも含めて、いろいろずっと振り返ってみたら、いや別にエンジニアじゃなくても、まあ、給料は落ちてしまうのは仕方ないと。エンジニアってやっぱり今給料高いんで。そうなんだけど、しょうがないかなと。
なるほど。
と思えるところにまでは変わってきましたね。
な
エン
る
ジ
ほ
ニ
ど
アリングは
な。
趣味であります。エンジニア職じゃなくても、できることはいっぱいある。と思っていて、僕は早速、自分の経歴書は、マークダウンで書いて GitHub で管理するようにしました。
それは、いいと思います。そういうところで活用できるっていうことは、もう今までの経歴でそういう使い方があるっていうのを知ってる上で、それやってるわけですから。
エンジニアじゃない人がこれやってたら、えー、ってなるだろうなと思って。
そりゃええってなりますね、確かに。
っていうふうにちょっと考えました。まあまあ、
なるほど。
どういうところにね、最終的にお仕事決まるか分かんないですし、夏頃ぐらいまでには決めたいなとは思ってはいるんですけど。
とはいえ今、仕事としてこう人が足りないで人が来てほし
い
っていう状況で、アイザクさんが選ばれたっていうことは、やはりその会社としてはある程度基準を満たしてるから、そのアイザクさんを雇うというか雇用するっていうことに至ったと思ったんで、それは
そうですね、
素晴らしいことだと思います、そこは、
うん、それはそれで、うん、実際まあ正社員じゃなかったっていうのも多分大きかったと思うんですよ。正社員だとしたら、うん、それなりに高い給料を払う必要があって、かつ日本の国内法だと正社員ってすごくこうクビにしにくいっていう中で、うん、ある種業務委託だったりインターンっていう形は何かあったらすぐ、お互いにね、うん、さよならできるっていう形ですし、うん、まあ、お給料もかなり抑えられている、バイトにしては高いですけどね、
うん、
っていうような状況で、まあ長らく働いてなかったところの仕事復帰がそこでできるっていうのは面白いかなと思っていて、
うん
うん、
そうですね、仕事休んでる分急に正社員として1日目ってなったら相当疲れますよね。
いや疲れます、うん、そうじゃなくても、うん、昨日はもう疲れすぎて眠れなかったぐらいなんで。
マジっすか。いやお疲れ様です。
気がついたら白目向いて寝てたはいいんですけど、
はい、
深く寝すぎたんでしょうね。2時間で目が覚めました。
あ、
10時に寝て12時に目が覚めたんですよ。
それもう一度寝れないぐらいこうなんかこう熟成したということですか。
そっから2、3時間ぐらいまた眠れなくて大変でしたね。
いや大変だそれ。次の日もバイトなのに。
そうなんですよ、今日は今日で頑張りました。
いやじゃあもう今日はもう収録したらとりあえず寝ることを優先して、はい、
今日はゆっくり休みますよ。
はい、いいっすね、いいと思います、はい、
うん、あ、まあそのあ、そうなんですよ、アルバイトの件でカモさんが前にやったことをちょっと真似させてもらおうと思って勝手にやってるんですけど、
はい、なんかやってましたっけ俺。
アルバイトというか前の今の仕事か、入ったばっかりの頃に毎日その振り返りを書かれてたじゃないですか、
はい、あれか、100日後になんかこう浮かせるかもってあれか、はいはいはい、
あれみたいな感じで、まあ、インターンの、YWT を毎日毎日こうツリー上に投稿しようと思って、
うん、
今日から始めて、うん、今日というか、うん、昨日から始めてか、
はいはいはい、まあ、
本来なんか会社では日報をやるらしいと聞いていたんですけど、まあ、別に日報出せとは言われなかったものの、
うん、
振り返った方が面白いよなと思って、
うんうん
うん、書いてみてるって感じですね。
うん、あ、これか、リモートでのアルバイト1日目とか 2日目って書いてる。あ、はいはいはい、いいっすね。これぜひツリー状にした上でこうなんだろう、スクラップボックスとかハックエミリーとかみたいにこう、うん、まとめれるところにこのリンク自体を貼っといて後から見直すのもいいかもしれないですね、自分が最近そういうのをやってるんで。あ、
そいつは面白そうですね。
うん、そう、あと自分はこうなんだろう、一応100日っていうのを決めてからやったっていうのもあるんですけど、
ええ、
あ、これはアルバイト何日目っていうのをちょっと決めるの難しいなこれ。
うん、
そうだな、うん、まあでも YWT 形式で書いてるところは、うん、素晴らしいですねこれ、うん、
どうせだったらねなんか書いておいた方がいいかなと、うん、で、うん、まあこれをベースに会社の社内の日報は書くんで、もっと詳しく書くんですけど、
うん、
実際、
うん、
外に書けるレベルにこう柔らかくしたのはこっちに書こうかなって、
うんうんうん、
いう感じで、まあまあお仕事疲れますが久しぶりにやると楽しいもんですよね。
久しぶりにやると楽しいですよね、はい、
ただなかなかこうエンジニアリングの職業ではないので、
うん、
やっぱりこうちょっと寂しさを覚えますけどね。
やっぱこう今までやってた仕事とは違うから、なんだろう、こう、うん、それこそ寂しさっていうかこう今ではそういう職業じゃないからっ ていう、まあ、ちょっと複雑ですね、こうなんていうか。
複雑ですね。あの、条件理ってこんなにしんどいもんかっていうのは、うん、今日本当に思いました。
あ
の、相手が喋ってる言葉の意味がわからないっていうのが、あの、確かに、IT の業界に入った頃、新人になった時にはあったんですよ。うん、
はい。
でそれは、まあ、システムの単語が分からなかった。システム特有の言葉遣いが分からなかったので、うん、基本情報っていう資格を取って、そこから話せるようになったんですね。うん、
はい。
で、今になって転職して思ったのが、うん、本当に単語の意味が分からない。アルファベット3文字で何かすごい略してあるんですけど、はい、何のことを言ってるのか一切分からないんですよ。はい、これが。用語集くれとか思いながら、まあ、
専門用語だったりとかその業界で使ってる用語だったりとかっていうケースもあるんですよね。うん、
ミーティング中にあまりにも用語を使うもんだから腹立ってきて、私そのミーティング中ずっとあのパソコンで調べてその言葉の意味を書いたやつを全部まとめてスラックに貼り付けたら、後であのこれ用語集ありますってスプレッドシート1枚送られてきました。はよ出せやって思いながら。
はよ出せやってなりますね。そんなんこう、初日からこう、働いてる人からして、それは分かってたらすごいことやぞって思いますよね。
私、よく頑張ったなって思いながらやってましたよ。自己紹介とか、もうとにかく全部そのメモって、なんか最終的にこの今やった自己紹介のやつ、チームで、あの、餌に貼っとくからねとかって。リーダーが言ってる時に、うん、ああ、じゃあ私、スラックに全部書いてるんで、後で送りますよとか、
うんうんうん、
みたいな感じで、もう今って一番下っ端で、多分一番仕事できないのが分かってるんで、うん、そういうふうにあがくしかないじゃないですか。
うん、そうですね。分からなければ、もうとりあえず聞いてみてということをやる時期ですね、今は。
もう全部分からないんで、果たして全部分かりませんっていうわけにもいかないじゃない、いかないんでね、なかなかこう、うん、もううわーってなって毎回疲れますね。
そうですね。すいません、これがわからないんですっていうのをいちいち聞くにも、まあ、相手がこう相手も時間があるからちょっとそれをまとめて聞くしかないですよね、しばらくは。
そうなんです、
うん、
あとは職種が変わるとですね、ミーティングがこんなに多いのかと、
はい、ああ。
比較的、僕エンジニアリングの中では、まあ、システムエンジニアの中では下っ端の方だったので、
はい
はい、考えて手を動かす時間の方が長かったんですね、生活している中で、うん、なので自分の自由になる時間が多かったんですよ、
うん、
ただ、今回がカスタマーサクセスのお仕事なので、
はい、
ものすごいミーティングが多いんですよ。
なんだろう、なんかカスタマーサクセスってミーティングまず多いんですね、それが。
今やってる会社はですけど、
はい。
まあ、この2日間見ている限りだと、6時間あるうちの、各2時間ずつと、頭1時間、朝会1時間、はい、昼に勉強会1時間、定例会1時間みたいな感じで、6時間のうち3時間は拘束されます。
半分か、それ、相当でかいですね。
手動かす時間ねえなって思いながら。
ね、ないっすね、それ。
いや、これ勉強する時間、その8時間だったらもしかしたらあるのかもしれないけど、
うん、
で、さらに言えばその人たちはその間に顧客対応をしているので、
はいはいはい。
こんなに忙しい仕事なのかと。
なるほど。
分刻みの仕事をしてるんだなっていうので、他の職種ってすげえなと。
うん、なんかマルチタスクをやらざるを得ないんですね、そういう話を聞く限り、うん、はい、
マルチタスクだったりあのコンテキストスイッチみたいなのがもう常に当然のお仕事なんだろうなと。いや、信じられなかったですね。未だに信じられないですし、そこに慣れれるとも思えないです。
まあ、コンテキストに関しては多分そのコンテキストにつながるまでいろいろあったと思うんで、まあそれが1日2日目で分かるってなったらもうそれこそ超能力者ですよね。
まあそれができるなら仕事をね自分で作ってますからね。
うん、多分そのレベルになりますよね。うん、
そうそうそう。これはよく僕が自分の後輩とかにも言ってるんですけど、会社入ってすぐに全部の仕事ができるやつは、最初からその会社なんかに入らないで自分の会社を起こしてるから、できなくて当然だよって言って。
なるほど。
そういうもんだろうなと。今はそういう時期なんだろうなと。
それが今やってる時期ですね。
いやー、大
なる
変っ
ほ
す。
ど。
楽しいけど大変っすね。
あ、それで楽しいって思えるんであれば何よりです、本当に。もう楽しくなかったらもう地獄でしかないんで。
まあそうですね。まあ楽しいと思えてるだけ適性はあるんでしょうね、きっと。そうそう、そんな感じの、まだまだ2日目ですよ。週に3日しか働かないので、私。あと今週もう1日働いたら、あとはお休み。来週も3日やってお休みって感じです。まあその間に就職活動をこう少しずつ。
他のこととかも含めて、そうですね。
ってな感じです。最近の活動。
いいと思います。で、複数社話進めてるということはもう、じゃあ、結構、もう何社か話進めてるってことですよね、今。
そうですね。これ書いてたときは、話進んでたんですよ。正確に言うと。これ書いたときは、今のインターン先の会社の確定してなかったですし、次面接受けてた会社もあって、これから面接かなっていう会社もあったんですけど、その辺全部、インターン先以外が全部なくなって、今はこれからまた新しく出し直す状況になっている。
ああ、なるほど。
まあなんか、たまたまこう声かけてもらった会社がまた何件か来たので、そこに声かけてみて、書類出してみて、どうですっていう。
なるほど。じゃあ、その話し合いを、多分仕事をしない平日だったりとか、週末とかでなんかこうつな
そう
げ
で
て
す、
やっ
そう
た
で
りと
す、
かっていうことですよね。
そうです。それこそ今日みたいな平日の夜とかに面接してることもあるでしょうしね。そういうことをしながら、じゃあ僕がやりたいことって、一旦今はこれなのかなっていうのをちょっと決めてみて、っていう活動をしようと思っているところです。
なるほど。自分もそれ関係で、今の会社で、とりあえず今の会社でやることっていうのを今2つ決めてやっているんで、それがもし全部叶えたら、それこそその時点で、やりたいことがあれば残る、じゃなければ、多分転職活動をやるかなっていうことを思ってますね、今。
ちなみにそのやりたいこととは？
自分で会社のプロダクト、をゼロから構築してリリースするっていうことがまず1個あって、で、もう1個が、自分で会社のプロダクトとして、サーバーを1個最初から作ってみる。
会社のプロダクトのサーバーを作るのと、プロダクトそのものを作る。
そうですね。
ほう。
そう、なんだかんだ言って、商業用っていうか、その会社のプロダクトとしてのものをゼロから作った経験が一度もなかったんで、
なか
常
なか
に、そうです
ね。
ね、なかなかないっすよね。っていうのもあって、常に誰かが作ってたもののメンテナンスだったりとか、機能追加っていうのが、エンジニアになってからの2社での経験がそれだったんで、今3社目、エンジニアとしての3社目ではちょっと一から作ってみるって経験やってみたいなって思っていたところだったんですよ。
なるほど。面
で、
白いで
今の
す
と
ね。
ころ、会社としても、ゼロから作る予定のプロダクトがあったりとか、サーバーをちょっと構築する予定があったりとかっていうのがあるんで、
いいじゃないですか。
多分その経験をした上で、何か足りないんだろうなっていうのはそこでまた出てくるかと思うんですよ。ってなったら、その足りないものが今の会社でやっていけるものであれば残る。じゃなければもう転職かなって。 思ってますよね。
なるほど。
うん。
いやいいっすね、しっかり目標があって。
今のところなんかやりたいことっていうのが自分は、明確にあるのが、一応フロントエンドエンジニアとして働くっていうのが明確にあるんですけど、
うんうん、じゃ
あフロントエンジニアのどんな働き方って言ったら、いや分かんないっすっていうところだったんで、ちょっとそのなんだろう、プロダクトの、うん、部分をゼロから作ってみるっていうのがまず一個と、もう一個サーバーの方は、サーバーの環境がちょっとひどいケースに当たったとこ時があって、
はいはいはい、
本番とステージングと開発で使ってるライブラリがそれぞれ、バージョンがバラバラだったりとかっていうわけのわからん状況の中で開発したことがあったんで、その中でストレス受けながら仕事して、もしかしたら自分サーバーエンジニアにこう向いてないかもってその時に思ったんですよ。
まあそれはもう元の作ったやつのせいですけどね。
うん、でそれがやっぱ他の会社の面接行ったりとか、その他の話聞いてみて、それを難しくないって、それでサーバーエンジニアとして適性があるかどうかって判断するのは、
ちょっとハードルが、
そうハードルがあって、やっぱ他の方も言ってたんで、じゃあ自分で本番環境、ステージング環境と、開発環境のサーバーの環境を作って、うん、プロダクトとして出してみて、それで楽しいと思えるんであれば、もう一度サーバーサイドのエンジニアに戻ってみるとか、もしくはその道を考え直してみるっていう手にもなるんで、うんうん、それを今の会社でちょっと一回試してみたいなと思ってるんですよ。
なるほどね。
うん。
いいっすね。いや、なかなかね、その、うん、カモさんが経験したような、まあ、サーバー全部環境が違ったはないですけど、私はソースが全部違ったパターンは経験あります。
それは俺よりひどくないですか、それ。
開発環境と、検証環境と、本番環境のソースが全部違ってて、はい、Git の中身が違ってて、で、本番環境に全部揃えるっていう仕事をしたことがあります。
それ Git で管理してる意味とはってなりますよね、それ。
誰だこれ作ったやつって。妙に腹が立つことに、検証環境とかは、なんていうんですか、VMWare と Ansible とかを使って自動で立ち上がる構成だけは作ってるんですよ。要はそこだけは自動化し、その、インフラストラクチャーズコードは達成してるにもかかわらず、ソースコードがめちゃくちゃっていう。
なんか微妙にこうクリアされてないところが、
インフラをコード化する暇があったらコードをちゃんとしろって。
なんでそこ
もありました。
そこだけ頑張ったってなりますね。
そうなんですよね。そこだけ頑張っちゃったんですよね。なぜかね。受け継いだ時にはもう終わってたんですけど。
それ終わったな本当に。アイザクさんもだいぶひどい、その、なんだろう、構築された方、構築された環境の中で働きましたね、そういう中で。
すげえですね。もうあれ、なかなかね、環境の中にはいました。
いや、お疲れ様です。
まあまあまあ、いいかどうかは置いておいて。そういう経験ばっかりしてたので、はい、あまりこう技術を身につけようとかっていうのがそこそこしかできなくて、
はいはいはい、
うん、
いやソース違うってなったら、うん、それこそ経験できるものにもちょっと限界があったりとかしますし
本番環境を触る許可もらいに行ってソースコードぶっこ抜いてきて検証環境と管理してる Git に全部当て込むっていう、差分知るか上書きじゃってこんなことしてるから、僕技術者に対しての尊敬の念がもうなくならないんですよ。こういう中途半端な仕事をしてるものばっかり見てきてるから ちゃんと仕事してるエンジニアってすげえって。
なるほど。
僕も中途半端な仕事ばっかりしてますからね。
いや、それは受け継いだものから考えたら、それはもう、とりあえず、いい、元の、一本筋となるものにしようとする過程を経験したから、まあ、それは、中途半端なものしか触ってないっていうか、過程、一本物として触るっていうのを、過程をしようとしたんじゃないですか、一応。
まあ、ちゃんとしたものにしようとする。頑張ろうとした。
うん、うん、うん、うん。
まあ、それがどうこうかは分かんないですけど、まあ、結局はその技術身につかずに、まあ、そういうプロジェクトばっかりじゃないですけど、そういうのに比較的触れてきてるので、技術を身につける暇はなく、キャリアだけが過ぎていって中途半端なままだなと思ったので、どうせならガラッと変えてしまって技術もできる何々になってしまった方が強いのかなって。
そうっすね。いや、なんか毎日の仕事がもう修正っていうか、その改善策を考えることにも集中しちゃって、結果今になったっていうのがちょっともったいないなっていう感はありますけどね。
まあまあ、一生エンジニアを辞める気はないので、というか僕自身どっかでエンジニアリングには戻っていきたいとは思ってるんですよ、実言うと。ただ今じゃないなって思っているのと、まあ、なんていうんですかね、戻り方もいろいろあるだろうなと。まあ、最悪その、大学院みたいなのを経てコンピューターエンジニアリング、コンピューターサイエンスの基礎を身につけた上で、どっかに行くのか。いや、プログラマーって道以外だってたくさんあると思っているので。
あると思います。はいはいはい。
比較的エンジニアの、多くがソフトウェアエンジニア、プログラマーっていうだけで、もっと広い、ソフトウェア以外のエンジニアってあると思うんですよ、IT の中でも。そういう方面で気持ち、その仕事が発揮でき、仕事できるようになれば強いかなと。そのための転職活動だと思ってますし、そのための、今、現実で活躍されているエンジニアさんと仲良くなる、お友達になるっていう、まあこれは半分趣味ですけどね、そういうことができればいいなと思って生きてるわけです。
いいと思います。はい、
はい、っていうところまでが大体のそれ、まあ、これまでやってきたことだったり就職活動の話。まあ療養の話は若干重たいんで、ここはカットするとして
なるほど、了解です。はい、
まあ話してもいいですけど、楽しい話じゃないんでね、書いたものの。
じゃあ楽しい話しますか、そしたら。
楽しい話にした方がいいかなと思っていて。
はい、
はい、ね、最近の楽しいことですよ。まあ、最初にも話しましたが、ウマ娘プリティダービーもうこれにもう人生の最近起きてる時間の7割かけていると言っても過言ではない。
トレーナーとして頑張ってるっていうのはこういうことだ。
トレーナーとして頑張っております。それと、あと割と最近やってるのが、まあ、カムさんはよく来てくれてるんであれですけど、漫画を語る会っていうのをツイッターで、正確には好きな漫画を語る会、アットツイッタースペースっていうのを最近日曜日に必ずやるようにしていて。
そうですね、今収録してる時点でもすでに3回目ですよね。
そうです、そうです、
うん、
5月の頭か頭から毎週日曜日の夜9時から毎回毎回やってはいるんですけど、まあ最後こそ私とカモさんでちょっと話すぐらいですけど、それまで2回で言うと割とこういろんな人からの、私この漫画が好きなんですっていう話が聞けたりして。
ですよね。
私自分が好きな漫画語るのもいいんですけど、他の人のこれいいよを聞きたいんですよね。で今までのアイガムラジオでもカモカさんから勧められて買った藤人さんの、猫の漫画とか、もうあれすごい好きで、いまだにツイッターで藤人さん追いかけたりしてるんですけどあとは
いいっすよね、
まあ一緒にお互い読んでたっていうのでびっくりになった、アスペル彼女とか、
最終巻も出ましたよね。そういえば
出ました、良かったです、
ですよね。
もうぜひ読んでみてください。
はい、読んでみます。はい。
みたいなのとかが、こう他の人から聞くことで、あ、こんな漫画あるんだ、面白そうだなって言って手に取る、 手に取ると自分の世界が広がる、広がってくると、あ、この作品も気になる、あの作品も気になるって言ってどんどん広がってくる、
うん、
もうそれが楽しくて仕方がないんですね。
そうですね、参加してみるとやっぱこう自分で知らないけどその人なりの感性プラスやっぱりそういう話聞いてみて読んでみたいっていう気持ちにもなりますし、そういうところでなんだろう、こう漫画の共有が増えたりとかしますよね。
そうそうそう、もうほんとね、あの前回はなかなかね、あの集まれなかったですけど第2回なんかが一番盛況で、うん、最終的に4人で朝の朝、まあ少なくとも
日付が変わってですよね、
日付変わってましたからね。
そう変わってましたね、
9時から始めたにもかかわらず、うん、
そう普段だったら10時に寝るはずなのにその日だけはもうやっぱもういいやってなって、もうとりあえずその時間まで起きましたね、うん、
いや、あの回はですね非常に盛り上がりましてコンバージョン率が高かったですね。
高かったっすね。そう
めちゃくちゃ買いましたよあの後びっくりするぐらい増えました。ただ全部面白いんですよ、腹立つぐらい、
う
ん、
そうそうそう面
白いんですよ、ね、Amazon のレコメンドなんてクソくらえっていうぐらい。
いやレコメンドって自分が読んでた種類に近いものを紹介するから、そうそうそう、なかなか出会えないんですよね、そういう一つ手で紹介されるものだったりとかっていうのが。
あの機械的なレコメンドの難しさはジャンルが固定されたものしか出せない。
うん、
でそのジャンルって誰かが決めたジャンルじゃないといけないんだけど、
うん、
人間の見方ってそれよりももっと広いじゃないですか。
うんうん、そうそうそう、
恋愛してるから恋愛ものって薄く書きますけど、
うん、
その間にだって他にいろんなストーリーがあるわけだから、
うん、
他のくくり方他の切り口だっていっぱいあるはずなのに、
うん、
恋愛ものってしたがために紹介されないみたいな作品なんて山ほどありますしね。
ありますね、
こういうのと出会えるんですよ。
うん、まあそれこそ紹介の仕方で言ったら、
はい、
3回目のそのスペースでの話で、
はいはい、
心が熱くなる漫画の中に、
はいはい
はい、自分他のやつはスポーツ系とかっていうのを紹介したのに最後だけなぜかゆるキャン紹介したっていうのもありますし。
そうですね、
まあうん、それこそ理由はあるからそういうの紹介するけど絶対レコメンドでは表示されないんだろうなっていうやつですよね。い
やあれはレコメンドで出ないですよ。
出ないっすよね。
いや逆にですよ、 あの、はい、そのあれ他の前半のスポーツ漫画っぽいものを前提にして3つ目を、うん、あのゆるキャンを出せるレコメンドエンジンを作ったらその人は天才ですよ。
そうですね、天才かもしくは会社からお前作り直せって言われるかのどっちかですよね多分。
どちらかですね、あの、うん、
どちらかですよね。
ものすごい天才かものすごいバカ扱いされるかどちらかです。
うん、
初めの一歩弱虫ペダルゆるキャンですから、ね、ちょっとねあの緩急が効きすぎていて、
あの最後のインパクトが前の2つと比べるとちょっと違いますよね。
違うんですよね、はい、そんなこと言いながら私だって進めるのがメジャー初めの一歩3月のライオンですからね。
まあ頭脳のスポーツだから
そう最後だけなんかちょっと違うなみたいな、
うん、ちょっと違うな、でもうんスポーツだよなってなりますよね最後。
そうそうそう、
いや設定 Amazon のレコメンドでは出てこないだろうな。
そうなんですよ。Amazon では絶対に見つからないレコメンドが聞けるっていうのがこの毎週やってる好きな漫画を語る回なんですよ。
あ、いいっすね。それいい宣伝仕方ですよ。
その代わりなぜかあの財布のひもが緩んで、次の日には漫画が届いてますっていう。
はい。もしくはもう電子書籍で買ってしまったらはもう今日中に読めますっていうことで。
そうですね。あの言ってるそばから買ってますからね。あ買いましたっていうあの
あ買いましたって
チャットが飛んできたことあったんで。
そうリアルタイムで買いましたっておめでとうございますって、印税は入らないけどおめでとうございますっていう。そうそうそう、
あのこんだけコンバージョン高いんだったらあの手数料もらっていいんじゃないかって思ったぐらい。
いや参加するだけで面白いですよねこの回。
あれ、いや、わかるんですよ。3回目に、あの、リスナーオンリーで3人参加されたじゃないですか。
そうですね。
楽しいだろうなと思って。
はい。
僕もリスナーオンリーで聞いてみたいなって思うんですけど、多分話す人がいなくなるんで、はい、話さざるを得ないんですよ。
そうですね。
さらに言うとですね、私まだストック増えてまして。
ああ、なるほど。
まだあるんですよ。
はいはいはいはい。
だからですね、終えられないんです。これを見てる間にですね、さらにもう一ジャンル。
うん。
あの、単行本未発売の発売決定作も含めて、
はい、
ジャンププラスっていうジャンプのアプリで今僕の中でおすすめの漫画3冊っていうのが出てしまって、とうとう単行本出てないものすらレコメンドに入ってしまいました。
なるほど。それこそたどり着けないアマゾンではってなりますね。
アマゾンでは出ないですね。だって出てないんだもん。
出てないんだもんって。それこそもう出版社のプラットフォーム行って探さないと出てこないのが聞けるから、
そう、ね、そういうのが聞けるのが好きな漫画を語る回なんですよ。
うん。いや、
僕はこの最近の好きな漫画を語る回を週末にやって、
うん、
それを他の時間は馬娘に費やして、
はいはいはい、
あのそれで癒しを得てるわけです。
うんうんうん。
合間合間でちょっとこうなんでしょうね、そろそろお勉強した方がいいかなとか思いながら技術の本をこう他の人たちと一緒に読んだりはしてますけど、うん、職業エンジニアっていう肩書きを背負わなくてよくなった分、ある種はちょっと身軽ですね。プレッシャーはなくなりました、
うん、なんだろう、こうトレンドを必ず追わないといけないっていう、まあ、そういう重圧感っていうか、そういうのからはちょっと離れたんですかね、うん、気持ち的に。
そう、うん、まあ全くそう同じというわけではないね。トレンドというよりは、他のトレンドを追い続けている、力をつけ続けているエンジニアがたくさんいるわけで、その人たちと同じラインで用意スタートで走らなきゃいけない、
うん、
あの長距離走なのは分かってるんですけど、
うん、
長距離走でかつスタートする前からもうみんな違う体つきだって分かった上で走らなきゃいけない、
うん、
中にはお前それ車みたいな人いるじゃないですか。
あ、いるいる。
フェラーリみたいなのに乗って技術の道を走ってる人
いるいる。明確にこう名前としてはもう今もう十何人ぐらい思いつくけど、とりあえず
ツイッター見てるとい
る
いるパラパラパラって出てくる、
あのいるいる、
あのフェラーリかなみたいなのもいる、ジェット機かなみたいなのもいるし、
うん、
あの一緒に隣で歩いてくれる人ってそんなに数いないんで、うん、具合悪くなるんですよね。
そうですね、こうなんだろう、実際は隣で歩いてる人だと思ってたら、実は一周回ってそのところに戻ってきてっていう人もいたりとかしてて、
そうそうそう。なんなら割と僕カモさんはこの人一緒に隣で歩いてくれる人だって最初ちょっと思ってたぐらいなんで、初めて会った時だけですけど、
はいはいはい、はいはいはい、
まあ、その時点で随分差があったっていうのは知らなかったですし、そこからまた再会した時にはもう随分周回差ついちゃってるなっていうのを気づいたんで、まあ、ある種こうカモさんがこう自分で成長してるのを横で見ながら、あ、なるほど、こういう人たちと一緒に戦っちゃいけんなって、別の道があるな
僕いけんなってどういうことやそれ。
いやいや、あれなんですよ、要は強みが違うじゃないですか、
うん、
そこって、そこが、なんていうのかな、うん、技術を淡々と常に追い続けることができるっていうのも一つのその強みだと思ってるんですね。
うん、
そこに興味が持ってて、その技術自体を使うことが楽しくて、
うんうん、
ってなってくるとその技術自体が身につくじゃないですか。
うん、身につきますね。はい。
で、鴨さんは割とそういうタイプだと思っていて、
うん、
で僕はどちらかというとそうじゃなくて、何か問題があったところにどうにかできないだろうかで技術を初めて探索するんですよ。
うん、
だからアプローチとしては技術を先に身につけてるわけじゃなくて、後から身につけるんですね、
うんうんうんうん、
もしくはその時に持っていた技術で全部なんとかするんです、
うんうんうんうん、
だそうなってくると、まあ、技術に触れる時間だったり、うん、技術を使う時間の差っていうのがどんどんどんどん広がっていくよなと、
うん、 まあタイプが違うとちょっときっかけだったりとか、そのスタートする時点とかっていうのもちょっと
そうそうそう、
まあ、違いますからね、うん。
まあだからこそ僕は違う目線で戦った方がいいし、そっちの方が結果が出るなと思ったんです。いまだに、エンジニアとしてのお誘いはあるんですけど、いろんな会社さんから。
うん、
でも、本当に僕でエンジニアなんですかっていうのは聞かなきゃいけないかなと思う。一応経験としてはこれだけのことはしてきました、うん、何も考えずに目の前のことを言われてやってただけの人よりはやってた自信はあります、
うん、
ただプロのエンジニアはそういうもんじゃないですよって、
うん、
プロで本当にエンジニアリングで飯食ってる人たちはそのレベルじゃないですよっていうのを知ってるがゆえに、
うん、
僕はそうなれないなっていうふうに思ったんです。
うん、
まあ、違うところで価値を出した方が戦いやすい、
うん、
ハンターハンターでいうメモリの無駄遣いにならないように、
うん、
ね、得意じゃないところの念を伸ばしてもしょうがないので、
うん、自分の得意の得意分野の伸ばした方が、まあ、
そうですそうです、
お互いいいよねっていうこと
ですよね。そうですそうです、
うん、
技術を追求するのも嫌いではないです。どちらかというと好きな方です。
うん、
ただそれを作って何かを作りたいっていう欲は僕の中には実装されていないので。
なるほど。
そうすると調べて満足しちゃうんですね。
うんうんうんうん。
でもそれって本当に使う場面だとちょっと微妙じゃないですか。
うん、ちょっともうそういう状況がこう自分のところに落ちてこない限り、
うん、
あんまりこう、なんだろう、活用の仕方だったりとか。
そうそうそうそうそう。
うん、
じゃあ、そこに向かって、そういう、その自分がやりたい技術に向かって探していくほど、何か好きな技術があるかっていうとないから、うん、じゃあ、問題がある場所に行って、問題があるところのも解決を技術でできる場所がいいんじゃないか。
うん、
っていうふうに考えていったんですね。
うん
まあ、得意な分野を伸ばせっていうのは、ウマ娘も同じでですね、とかって言
ったら。自然と、うん、次の話題に移りましたね。はい、続けてください。ま
あ
はい、
やっぱり、キャラクターごとに得意不得意があって、まあ、育成ゲームってやっぱそうなんですよね、はい。このキャラクターはここが伸びやすいっていうのが決まってる。うん、要は、スピードが速い馬もいれば、ウマ娘もいれば、うん、パワーが伸びやすい。
はいはいはい。
スタミナが伸びやすい。
なるほど。
賢さ、ね、この場合ゲームで賢さっていうとちょっとこうスキルっていう技があるんですけど、技が出やすさとかになってくるんですね、関わるのは、
うんうんうん、
そういういろいろあるところの練習すると伸び率が違うんですよ、キャラクターごとに。
なあ、例えばパワーが得意な子はパワーやっぱり伸ばした方が成長質だったりとか、
そうそうそう、
あとチラッと見た限りなんか成功とか失敗とかあるんですけど、そういうのも関わってくるんですか？
関わってきます。要はトレーニング、まあ日本のゲームでいうと実況パワフルプロ野球とかに近くて、
うんうんうん、
練習の体力がどれぐらいやって練習すると成功率何パーセントって、大体そのパーセンテージが当てにならないんですけど、3% に普通に2回ぐらい連続で当たることとかってあるんで、
おちょっと当てにならないっていうか、うん、なんだろう、
3%
ってなりますね。
そこで 3% 引けるのにガチャの 3% なんで引けないわけって思う。
あ、いやいやいや、
あるんです。
運営にこっち喧嘩売るな、そこ。
そういうことはちょ
っと思ったり、
そういうことは思ったりするんですけど、
はい、
いやもう僕はもう真っ当なファンですから。なんなら今日あれですよ、はい、この間アニメやってた時の2期のブルーレイ届いたばっかりですから。
はいはいはいはい、
早速買いましたよ、ブルーレイ。
うーん、
無職なのに。
無職、そこは愛をこう金に変換してこう買ったっていうことで。
無職なのにね、ブルーレイボックス全巻買うぐらいには好きです。
うん、なかなかな熱量ですね。
初めてアニメの DVD ブルーレイボックス買いました。
あ、初めてだったんですか？
初めてです。
へえ、
こんな思いは初めてです。
こんな思いは初めて。なるほど。
ね、今のも馬のゲームの歌の一つの一節だったりするんですけど。
なるほど。
まあまあその程度には好きなものができて、新しい挑戦をしながら、まだまだこれから先やっていきたいなと思いつつ、
うん、
まあまあ 前よりは明るく元気に過ごしてますよっていう感じですかね。
そうですね、前より明るくなってこう活力がある生活が送れたら、それはそれで前の自分よりこうなんだろう、改善された環境の中でなんか今こう浮いてるっていう証拠ですから、いいと思います。そりゃ
そうですね、うん、本当に良くなってきたと思ってるんで、その支えてもらったりょうさんもそうですし、家族にも、友人にも、それこそツイッターの友人なんかにもすごく助けられてるので、カモさん含めて。
ああ、なるほど。いやいや、まあなんかこう自分はこうツイートを見てなんかこう一言足してたぐらいだったんで
まあ一言おふざけが入ってくるだけでね、もう楽しくて乗れるじゃないですか。もうよくわからんジョジョネタで2人で盛り上がるとか、
はい、ああいうの楽しい。あったそういえばそっか、あれ確かなんだっけ、なんだっけ、俺はニートを辞めるぜっていうあれだったんです
よ。昨日の仕事を始めましたっていうのに、俺はニートを辞めるぞうりーって来て最高に入ってやつだって返しただけですからね。
いやまあ確かに仕事疲れてる中でそれが来たら確かに俺でも乗るなって思いますね。確かに
もうそういうやり取りができる友達が一人でも多い方がやっぱり楽しいじゃないですか、
うん、気が楽になりますって。楽しいっすよね、
会社とね家だけ、まあ、特に今みたいなコロナみたいな、
うん、
仕事となかなか家も出れない、外で飲むこともできないし、そ
う
そ
う
そ
う、
友達と会うこともできないって中だったら、こういう状況に非常に救われますよね。
うん、そうそうそう、うん、
まあそういう中で僕らのポッドキャストを聞いてなんか救われる人が一人でもいてくれたらいいなとかっていう、かっこつけた思いもないわけではないので、
なんだろう、社会か、こういうのって社会還元っていうんですかね、そういう社会貢献だ、そう、社会貢献の一環としてやるっていう、貢献
してくれればいいけどなってい
いけどな、
ね、前半と後半ウマ娘の話しただけですけども
まあ、そこはコンテンツ産業にこうお手伝いしてるっていうことで。
本当ですよ、何万かけたと思ってんだ無職が日本経済回してるぞこの野郎。
そうだそうだいやそういう意味でちゃんと社会貢献してるっていうことで、いいと思います。
いや実にショックなことがですね今ありまして、
はい、はい、
友人とのグループ LINE でですね、
はい、
同じゲームをやってる友人から写真スクリーンショットが1枚送られてきてですね、
はいはいはい、
ガチャの大当たりを引いた写真が送られてきました
おいおいおい、今収録してる時にそういうの送ってくんなよって
マジか
マジかっていや
ちょっとテンション下がったところで本日はこれな感じでよろしいでしょうか。
下がるんかいってそこでそっか、あ、じゃあ17回アイザクさんが言ってたんで自分の方からじゃあ最後、はいはい、一言、何か宣伝することアイザクさんからないですか。
そうですね、僕の場合は、あ、そうだ、今毎週ですね、好きな漫画を語る会っていうのをツイッタースペースでやってます。毎回テーマは変えて1つのテーマで3冊の漫画を紹介するという遊びをやっていますので、タイミングがあればそこにリスナーとでも、でいいですし、スピーカーとしてでも参加していただけると嬉しいかなと思ってます。はい、以上です。
はい。そういえばその好きな漫画を語る会ってハッシュタグありましたっけ？
ないです。何にも考えてなくて。
じゃあちょっと今後宣伝とかも含めてなんか一つ決めておいても良さそうですね。
あ、確かにそうですね。ありがとうございます。ちょっと今週からハッシュタグをちょっと作ってみるといいかもしれないです。うん、なんかあれなんですよね。割とクローズな会にしようと思っていて。そういうのを考えてなかったんですよね。
なるほど。
なんか、
いやでも3回まで来たら、うん、結構なんだろう、3回まで来たら一応ハッシュタグたどって確かそのスペースって 自分がフォローしてる人だったらスペース出てくるんですよね。フォローしてなかったら出てこないと思ってるんで。
う
ん、
なるほど、なるほど。じゃあ大丈夫か。うん、いや、あの、何回目だったか忘れましたけど、あの、議事録に載せれない話がいっぱい出てきた回があったので。
あ、ありましたね。はい。
はい。
あったあった。
なのでですね、それを安易にツイートされてしまうと、いろいろ問題が。
あ、困る、困る、困る、困る。
ここら辺のこうリスク管理をちょっと考えなきゃなと。
そうですね。それ考えたら、まあ、うん、確かにそれ考えたら、ちょっと、あの、ハッシュタグつけるっていうところは、ちょっと至らな、ないのか、もうむしろ自然でしたね、確かに。
まあ、ちょっとその辺も考えてみつつ、どうする、どうしてみようかなっていうのは、あの、今後何回か試していく中で、やっぱハッシュタグつけて人増やした方がいいなっていうふうにするか、もっとクローズなままでよくて、うん、厳しい話、どんどんどんどん、うん、あの、ぶちまける方がいいのか、っていうのはちょっと考えてみようと思います。う
んうん、はい、わかりました。
ハッシュタグ使うっていう発想がなかったので、
なるほど、
それも嬉しいですね。
はい、わかりました。はい、
はい、というわけで多分18回、うん、
これで18回、はい、
空きがですね、あの、ありすぎて、カウント間違ってたらごめんなさい。一応じゃあ僕らの中では今18回が終わったっていうところで、うん、本日お開きでございます。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。